はい、家6でございます。現在時刻は2時57分でございます。まあ、帰宅の途についてるわけでございますね。はい。今日何の話をするかといえば、そうですね。ちょっと今日、メディア的な話を若干ちょっとしており、なんて言ったらいいんですかね。最近のゲームの話と、YouTuber というかストリーマーの話でもちょっとしようかなと思います。これはまああんまり僕、まあ嘘しか言わないポッドキャスト、イエロックの話なんで、まあ嘘しか言わないんで、まあ、特になんか正しいとか正しくないとかそういうことは全く言う気は全くないんですけど、まあそういうのがあるんだなみたいな話だと思っていただければ結構でございます。はい。最近のゲームを皆さんがどれぐらいやってるか分かりませんが、ストリートファイター6というのがありまして、あれは結構良いゲームだと、まあ、非常に、なんだ、評判でございます。で、非常に良いゲームだというふうに評判っていうものがまあ割と先行しているかなと思っていて、まあ、実際その評判をもとに、まあ、買ってみるかみたいな感じでちょっとやってみたりとかして、まあ、ユーザーの数がね、まあ、そこそこ増えてるんじゃないかなっていう感じがしております。で、じゃあなんでストリートファイター6がいいゲームだと言われてるのかが、まあ、なんとなくちょっと気になるなと思ってるんですけど、まずなんかまあ前提としてストリートファイター5が超ダサ作だったっていうのがまあ前提としてあったりとかするっていうのがまあ少しあります。まあ、これはマジで余談的な感じなんですけど、あんまり人に勧められなかったみたいですね。人の話を聞いてる限りですよ。ストリートファイター4と比べて、まあ、5はあんまりお勧めできないねっていう感じで、まあ、勧められることなかったので、あまりこう人に流行ることなくという感じだったみたいです。まあ、要はこのリコメンデーション、要は友達にこのゲーム面白いやってみろよっていうふうに言えなかったのが、まあ、結構ストリート5の辛いとこだったみたいですね。で、スト6、まあ、そこのところで今回はだいぶ人に勧めやすいゲームだなったっていうのが、まあ、だいぶ面白いなと思うところだなと。まあ、いろんな要因はあると思うんですけれども、お使いゲーム、まあ、要は RPG モードみたいなものがワールドツアーっていうのがありまして、まあ、そういうのがあるので、まあ、いわゆるランクマーと呼ばれる、まあ、インターネットで、猛者と殴り合いをする、まさに文字の通り殴り合いをするモードだけでなく、まあ、割とチュートリアルが豊富になっているっていうところとか、まあ、そういうのがあって、スト6は、あとはもう一つですね、モダンモードか、簡単に必殺技が出せる、まあ、格闘ゲームといえば、コマンド入力によるさまざまな、まあ、技量ですよね。まあ、まさにスポーツという感じなんですけども、まあ、技量をすごいこう使って、まあ、相手を倒すっていうゲームなわけですけれども、格闘ゲームというもの自体は。で、それに比べると、モダンモードっていうものは、まあ、必殺技ボタンみたいな存在しまして、まあ、小攻撃、中攻撃、大攻撃、必殺技ボタン、あと超必殺技ボタン、まあ、これはちょっとボタン同士押しなんですけれども、まあ、それぐらいのボタンと、あとはまあ方向キーというか、まあ方向レバーだけでまあゲームができるみたいな、そういうモードなんですよね。で、これがまあ結構よくできてるということで、まあ、非常に人にも勧めやすいゲームになっていたと。で、やっぱリコメンデーションができるゲームっていうのは、まあ、売りやすいって言ったらあれですけど、まあ、売れるもんですよねっていう。で、売れるゲームはこう売れたらさらにそれを、まあ、あの人もやってるらしいよって言われて、え、そうなんって感じになって、さらに売れていくっていうのは発生しますわね。 まあ、それによってスト6は内容とあんまり実は関係なく、まあ、内容っていうのはちょっと極端な話なんですけど、格闘ゲーム自体に関係なく、まあ、だいぶこうセルを稼ぐことができたんじゃないかなというのを個人的な意見としてはあります。というのも、すごい格闘ゲーム好きな人は誰が何と言おうと買うわけですよ。ストリートファイター5がつまんねえとか言ったところで、その人は買ってやってるわけだから、つまんねえとか面白いとか言えるわけで、そこの部分で、まあそう言われたらじゃあ買わんわと言って、周りの人は買わないみたいな悪循環みたいなのが発生していっていたのかなと。まあそれに比べると、スト6は、まあ面白いよと言われて、まあ買うっていうのが、まあこう循環していったみたいな感じがあるかなと。で、実際対戦するところの、まあ、ゲームバランスだなんだキャラのバランスだなんてのはぶっちゃけて言いますけど、その新規購入者の人たちには差なんて分かんないと思うんですよね。まあスト6でも、まあ、ホンダ、ブランカ、JP、あと剣かあたりが、まあ、超強えとかっていうふうに、まあ、指揮者はおっしゃいます。ただ、まあ、対してうまくない人にとってみれば、もうバランスなんて分かんないわけですよ。ゲームバランスなんて全然分かんないんで、そもそもいいも悪いもないと思うんですよね。基本的にはだって格闘ゲームなわけですから、それ以上そんなバランスのことなんてどうこう言うことはない。ので、まあ正直、そのストリートファイター6と、まあ、5を並べられたとて、新規購入者におかれましては、まあ差なんて分かんないよっていうのが、まあなるんじゃないかなと。まあモダンモードとかあるのはもちろんね、いいんですけれども、まあ言うてね、じゃあモダンモードがあれば超みんながやるかというとそんなことはなくて、結局その読み合いだなんだとかそういうのはあるわけで、まあ割と些細な差なのかなと思います。コマンド入力とか、ぶっちゃけそのシートってチュートリアルシート通りにやればいいだけと言ったらちょっと極端なんですけど、まあ、技を出すみたいなところは練習すれば、まあ誰だっていつかはできるようになるわけで、まあ、そこの部分で勝敗が決まっているわけではなくて、まあおすすめがしやすいかどうかっていうところ、まあ、そういうとこなんじゃないかなっていう話ですね。で、次なんですけど、まあ、最近こうゲームで、まあゲームのセル数に関連する要素として、やっぱり配信とかは見逃せないものなのかなと思ってますと。いわゆるストリーマーと言われる、Twitch や、YouTube などに動画を上げる方々、まあ、特に Twitch でゲームの実況ですよね、実況配信をする方っていうのが、まあ、かなり 重要になっているのかなと思いますと。まあ、そんなニコニコ動画の頃からあったやんけというのは、それはそうって感じなんですけれども、まあ、やっぱり、ニコニコ動画自体がちょっと難しいやつですから、Twitch みたいになんかボタンポンと押したらパッと見れるみたいな感じじゃないっていうところで、まあ、差が出たんじゃないかなと若干私は思っております。で、ストリーマーの話になるんですけど、最近ストリーマーの人すごい増えたなと思ってます。で、なんで増えたかっていうと、まあ、なんだかんだで VTuber がやっぱり強いんじゃないかなっていうのは個人的な感想としてはあります。まあ、やっぱですね、ゲームやってる人がなんか普通に素顔でバーンと映ってても、まあ、全然なんか面白みと言ったらおかしいですけど、まあ、要は、まあ、見栄えがしないですよね。まあ、それに比べると、まあ、VTuber って、まあ、アニメの絵が動いて喋るわけですよ。まあ、喋るのは人間ですけど、まあ、それを そこの部分がまあ結構ライトユーザーには親しみやすいんじゃないかなと。結構ね、まあ、これはゲームじゃないんですけど、個人的にはちょっと実験してるんですよね。番宣とかやってみて、YouTube がどういうふうになって、映像がどうなってたらどういうふうに見えるのかなみたいなのちょっと見てて思うんですけど、やっぱ人が普通に何もなく並んで映ってるだけって本当にこう画面としては超みすぼらしいわけですよ。で、そうなると、まあ、変な話、面白そうじゃないんですよね。で、たまになんですけど、こう、まあ、普通に我々がテレカンで使っているソフトみたいに体をくり抜いて、で、まあ、画面の上に何か載せてみたいな配信をやってみると、なんか知らないけど、ちょっとだけ面白そうに見えるんですよね。不思議なものなんですけれども、少しだけその、なんだろう、その画像とか画面の、まあ、配置やら何やらっていうのが、まあ、影響してるっぽいんですよね。で、まあ、さらにいじって、自分をなんかこう、ちょっと、なんて言いたいのかな、まあまあ、ミートで言ったら、要は猫のアバターにしたりとかできるじゃないですか、犬のアバターとか。ああいうふうにすると、さらにこうなんとなくこう画像に花が出るというか、花が出るってちょっと言い方極端かもしれないですけど、なんかよく見える、ですよね。で、まあ、VTuber ってだからそういうところが、まあ、うまくできてるんじゃないかなと僕は思ってます。あとは編集ですよね。Twitch と YouTube を僕見比べたことがあるんですよ。ストリーマーって言われる人の配信って、大体 Twitch とか YouTube ライブとか、まあ、ニコ生とかでされたものをこう編集して YouTube に上げ直してる人が、まあ、ほとんどです。で、それ見てると思うのが、Twitch の配信って見てるだけだとあんまり面白くないんですよね。まあまあ当然なんですよね。なんていうか、毎秒毎秒面白いわけないんで、編集されたコンテンツに勝てるわけがないんですよね。で、まあその時にその気づいたのが、この人超うまいなって思って、まあ見ていて、まああんま僕はゲームすごい詳しくないんですけど、こううまいなって YouTube で思った人のツイッチをちょっと見に行ったんですけど、まあ YouTube の時よりも最たる感動がないんですよね。あるいはこの人ずっと面白いこと言ってんなって思って配信に見に行くと、まあ配信というか生の方ですね、いや無編集の何時間とかある動画とかを見に行ったりとか、まあその、まあ、生配信自体を見に行ったりすると、そんなになんかこうずっと見てたいって感じにならないなってこう思って、まあ、ちょっと首をかしげると、まあ、そうするとやっぱ気づくのは、こう昇竜拳を100回入力して1回だけ成功するみたいな感じの時に、その1回だけ切り抜いて使えば、まあ、その人は必ず昇竜拳を打てるように感じるんですよね。FPS とかもそうで、まあすごいこの人めっちゃうまい、なんかずっとこうバンバン当ててて、で全然自分死なないしみたいな感じでうまいんだなと思って見てたんですけど、まあ生放送の方見ると、まあ、そこまでではない、まあ、キルデス、レシオ、まあ要は相手を倒した数と自分が倒された数のそのなんというか、まあ比レシオを見ると、なんやかや2とか、要は倍殺してるとか、そういうことはあんまりなくて、まあ、まあまあ、少しは勝ってるかな、みたいな感じなんですよね。すごい無双してるみたいな人っていうよりかは、まあ、なんやかんやあって、まあまあ、そうね、まあ、 全体で見れば優勢だよねみたいな感じ。でもそれって結構編集でどうとでもなるんですよね。で、そうすると勝ってる絵ばっかりになるんですよね。あ、もちろん負けてる姿が面白いケースももちろんあるんで、全部が全部勝ってるシーンだけで編集されてるとは僕は思ってないんですけど、まあ、実際そうですし。だけど面白くない死に方すげえ多いんですよ、やっぱゲームって。面白い死に方ってあんまりやっぱりないかなと思ってて、でもまあ突然ちょっとだけ面白い死に方ってやっぱりあったりするんですよね。うわーとか叫びながら死ぬだけでもまだちょっと得点ある。いや、もう普通に無言でバンって撃たれて「はっ」みたいなやつとか、まあスト6とかだったら、なんかこうすごい泥仕合みたいな感じの試合が続いて、ギリギリ削り負けるみたいな感じで、これを熱いと見るか泥仕合と見るかっていうのは、まあいろいろ意見はあるかなと思うんですけど、まあ、割と差したる読み合いもなく、なんか向こうの超必殺技が当たってこっちが結構減っちゃって、でペチペチ叩いてすごい、でも向こうもなんかこう超必殺当てたからもうなんか攻める気がないのか知らんけど、地味な試合が展開され、やっぱあんまおもろくない映像だなみたいになっちゃって、そこら辺はね、やっぱだから編集でね、やっぱ面白いとこだけ切り抜いてこう使うっていうのができれば、もう全然面白いのかなと思ったりしますね。まあ、編集っていうもの自体がすごい大変なことなので、そういうのをまあ頑張ってるだけ、それは当然面白いっちゃ面白いんですけど、いやー、なんというか、ちゃんと見て考えると面白くなるべくして面白くなってるんだなーって関心が生まれますよね。いや、こんなに時間かけるのかみたいな。まあそれだけ時間かけるからこそ、ゲーム実況配信者みたいな映像は面白いですし、で、まあ、その映像も面白いかつ、なんだろう、エキサイティングなものになるんだなと。で、やっぱりさっきもちょっと言いましたけど、あと花ですよね。画面にどれだけこう花があるかでやっぱ違うのかなと思ってて、まあ、VTuber みたいなものであれば当然キャラクターがすごい魅力的であったりとか、その人の声が良かったりとかすればいいみたいな感じで。まあ、本当はすごいイケメンだったりとかすればいいのかもしれないですけど、まあまあ、そんなね、全員が全員イケメンなわけないんでね。VTuber とちょっと近しくて違うものの一つとして、部屋の背景っていうのがあるんですよね。よくゲーミングなんとかって言って、もう虹色にビッカビッカ光る、かっこいい、かっこ閉じみたいな、まあ、あれがかっこいいかかっこ悪いか、すごい人によって感覚は違うと思うんですけど、でもああいうのがビカビカ光ってる人が、ビカビカ光ってる中にポツンと座りながらこうゲームしてる、椅子とかもなんかかっこいい椅子に座ってる、普通の人の部屋じゃないんですよね。やっぱ生活感がすごい薄いんですよね、しっかりして配信する人って。まあ当然配信ルームとかなんかいうようなものをちゃんと作ってらっしゃるっていうことだと思うんですけど、なんか要はいきなり背中が、まあ、タンスだったりとか、いきなり背中に、まあなんかそうだな、なんだろうね、ドアでもいいのかもしれないけれども、まあとにかくそんなことよりかはもう何か光ってたりとか、まあそうですね、エナジードリンクのロゴがネオン管で光ってたりとか、まあ、そういうのになってる方がよく見ててすごい、華があるんですよね。やっぱそういうのの方が、そのゲームがちょっとこういくら編集してあっても、そのゲームがある程度なんて言ったらいいんだろうな、まあまあその間が空くとこはあるというか、ための部分の時にふっと、まあその実況者を見た時に、まあその画像がかっこいい方が、まあ面白く見えるっていう効果はあるなって思いました。そんなバカな話あるかなって若干思ったりもしたんですけど、実際そうなんだなって強く感じたので、まあ効果あるんだなと。で、番宣とかでも背景を、まあ要は車とかに乗って番宣よりも、その背景をこう、まあスーパーで自分を入れて、まあ要は 切り抜いて入れて、背景になんか文字入れたりとか絵入れたりとかした方が全然なんか立派に見えて面白く見えるんですよね。あそこら辺がね、面白いなっていう、面白さ作れるんだなと思いました。まあでも本当に喋るのが上手い人とか、喋る話題が面白い人っていうのも結構いて、まあどの人がっていうのは趣味によると思うんです。誰がというふうに挙げるつもりもないんですけど、まあ、僕はちょっとその研究というか、まあその知りたくてずっと見てる YouTube の人とかで、こう顔を出してて、部屋も映ってて、でも大して部屋すごいゲーミングしてないんですけど、すごい面白い配信だなと思うものもあって、それはもうその人自体がすごい面白いんですよね。まあ、これはもうネイティブというかナチュラルに面白い人なんで、真似ができるようなもんじゃねえなって思いながらも、まあ、こういう当たり前のこともまああるんだなっていうふうにちょっと思いましたね。なんかすごくしごく今僕は当たり前みたいなこと言ってるんですけど、そのすごくしごく当たり前のものがこうちゃんといろんなものを見て並べてみて比べてみて、自分でもちょっと試してみてってやってると、なんていうんですかね、リアルさが出るというか、実感が伴うというか、ねえって感じです。で、結構、あともう一つ重要なのは、最近のゲームって、FPS とかそうなった走りなのかなと思うんですけど、アーリーアクセスとか、アルファ版、ベータ版みたいな時から始まって、まあなんならその発売前のそのコンセプト的なものを出して、ティザーサイト作ってから、ゲームが一番最初配信されてバグだらけの状態から始まって、そのバージョン1というか完成しましたっていうまでもう1、2年ぐらい余裕でかけたりするんですよね。なんなら完成した瞬間にそのサービスが終わりなのかなって思うぐらい。例えば例なんですけど、リアル系、括弧閉じなんですけど、リアル系の、まあ、サバイバル系 FPS で、エスケープ・フロム・タルコフっていうゲームがあるんですけど、あのゲームとか、多分僕最初にあのゲーム見たのも1年か2年ぐらい前なんじゃないかなって若干思うんですけど、もう、なんていうか、ずっとベータ版なんですよね。でもベータ版だけど売ってるんですよね。これだからどこに、なんていうか、完成あるんだろうって思いながら見てるんですけど。で、その、いつできるんだかわかんないみたいな感じだったら2年3年続くっつうのが、まあ、FPS のゲームだともう今だと、完成というか、まあ、そのバージョンアップがなくなるまでというべきなんですかね。もう何年も何年もやるんですよね。GTA5? 一番最新の GTA? もう相当昔にあれできたソフトですよね。グランドセフトオートですけど。僕 GTA1 は結構やってたんですけど、もう上から見下ろす感じの、なんていうか本当にシューティングって感じのゲームだったんですけど、逆になんか 3D になってからやってないんですよね。昔は 2D の見下ろし型のゲームだったんですよ、あれ。もう皆さん覚えてないかもしれないですけど、見たことない人も多いんじゃないか。で、ああいうのも結局なんかそのコンソールでメディアで売ってた時、ダウンロードとかバージョンアップがない時はその1本出して、まあ、1年2年ぐらいしたら自作ができるみたいな感じだったんですけど、まあ、ダウンロードコンテンツってやるやつが出てから DLC ですね、DLC ってものを売るような商売になってから、まあ、ものすごい長い感じのゲームの寿命になったんですよね。サイバーパンクの20777 76? ごめんなさい、いつも数字覚えてないんですけど、サイバーパンクとかもあれ出てから相当経ってると思うんですけど、あれも なんだかんだで DLC が出たりとか、まあ、モードが出たりとか、そういうのが出て、こう、長寿に生きていくっていう感じなんですよね。だからもうゲームの仕組みがだいぶ変わっちゃってて、昔と違って、なんというか最初の初動でどうこうするっていう時代ではなくなって、一回売り出してストリーマーとかに受けて、でだんだんとその接触機会を保ってって売っていくみたいな感じのゲームの作り方になってるなーって思いながら見てます。だから制作費が高騰するのも当たり前だなと思ってて、5年とか10年とか持つゲーム作るんだったら、それはそれだけの体力いるよねっていう。そして発売してからもその DLC のために DLC 出しながら、そしてゲームも調整しながらずっと続けて、何年も何年も回してやっと投資を回収できるみたいな感じの構造になってて、いやなかなか面白いなと。そしてその最初にそのプロモーションバンって打つんじゃなくて、その YouTube とかでのストリーマーとか実況者とかやっているのを見てじわじわ売れる。ラストってゲームがあるんですけど、あれとか10年選手ですからね。10年前のゲームってなんだよって思っちゃったりすると思うんですけど、普通にそれぐらいのゲームが、まあ、未だ Steam とかで、まあ、ちゃんと売られて、まあ、新規参入者もいたりとかいなかったりとかするあたりが、まあ、すごいなぁと。だいぶ売り方が変わったんだなぁって思って見てます。で、まあ、話が戻るんですけど、まあ、なんか VTuber みたいなものとか、まあ、僕割と全然ピンときてこない、ピンときてない人間ではあるんですけれども、まあ、やっぱりそのストリーマーとかがこう普通に顔出しをして、まあ、お兄ちゃん、お姉ちゃんの顔が出てる、まあ、お姉ちゃんあんまり顔出す人いないなって思って見てるんですけど、まあ、お兄ちゃんが顔出しながらやってるっていうのを見ていて、そのやっぱりなんか華がないと、その何でもいいんですよ、その人の喋りがうまいでも、まあ、顔がいいでもイケボでも何でもいいんですけど、まあ、そういうので、まあ、だいぶこう変わるんだなっていうのと、まあ、そういう人たちが、まあ、そういう得意なゲームっていうのを決めて、もう本当ずっとそれをやり続けるみたいなのが、まあ、結構あるんだなっていう。で、それによって、まあ、逆説的にこう一発で打ってどうこうみたいな、インディーゲームみたいな、打って終わりですみたいな感じのやつではないやり方っていうのが今エコシステムとしてはあるんだなっていう感じがしてますね。これでも結構ソーシャルゲームに近いなと思ってて、ソーシャルゲームって、なんて言ったらいいんですかね、昔のなんか携帯のポチポチゲーとかは本当に競ってたりしましたけど、全体でね。でも、その、ある一時期から、まあ、パズドラとかモンストとか、全然ソーシャルじゃないじゃんと思ってましたけど、あれって前は友達がやってるからまあやるゲームで、やり続けるゲームみたいな感じなんですよね。で、その友達の役割を担っているのが、どうも今はそのストリーマーであったりとか、YouTuber だったりするっていうようなのが、僕の個人的な見立てとしてあるなと思いました。なので、そういう、なんていうんですかね、ゲームの実況者みたいな人に、こう、ゲームの実況者みたいな人が、こう、どんどん YouTube とかで、そのゲームの実況プレイとかをする、まあ、あるいはプレイの動画とか上げるっていうことによって、まあ、継続的に物が売れてるんだろうなっていう、いや、こんなのは、その人たちには当たり前だよっていう感じだと思うんですけど、まあ、すごく、なんていうか、面白いなーって。いや、結構どころじゃなくて、相当昔からそうなんですよね。YouTuber のすごいフォロー数の多い人って、確かゲーム実況者だったと思うんですよね、昔の。 昔多かった人って。だからそういうところがね、なんていうんですかね、なんて言ったらいいのか、昔からあった仕組みなんだけど、こう改めてこうちゃんと確認して、自分がちょっと YouTube とか、まあ、ポッドキャストとか、そうこういうのもやってみたりとかすると、まあ、真面目にちょっと研究してみてみようというふうに思って、まあ、研究っていうか、まあ観察してみようと思って観察してみると、なるほど、こういうからくりというか仕組みによって面白さというものが保ててるんだなっていうふうに思って、まあ、非常に新鮮だったんですよね。まあ、なので、まあ、あれを真似ようかっていうと、まあそうはいかんよね。いや、見れば見るほど、真似しようとすればするほど、すごい大変なんですよね。60点の素材とか50点の素材を90点ぐらいまでに上げるっていうのが編集だと思うんですけど、まあ、一発で撮って出すのの何倍も力がいるんですよね。でもそれがやっぱ必要なんですよね。じゃないと、いや、すごく面白い動画って山ほど世の中に溢れてるんで、そういうすごい力かけた動画っていうのが。そうなると、普通の動画、要は撮って出しの50点のやつなんて勝てるわけがないんですよ。なので、なんていうか、まあ、数でどうこうしようなんていうのはね、なかなかおこがましい話だなと思っていて、まあ、本当に受けようと思うんだったら、まあ、しっかり編集とかして、まあ、しっかりサムネ作って、しっかりスーパー入れて、面白いところに面白いですよと、要はテレビのフォーマットに近いんですけど、まあそういうものをちゃんと作ってあげないとダメなんだなっていう。まあだからといってね、それがダメってこともなくて、なぜなら Twitch とかああいう配信、生のもの、要は編集してないものでもそれなりにみんな面白いと思って見てるわけで、取って出しがダメだというわけでは多分ないんだと思うんですよね。ただ、やっぱり、桁をね、2桁ぐらい伸ばしたい、要は Twitch とかって同説とか多分数千人とか数万人だと思うんですよ。で、アーカイブとかあんまり見てる人いないと思うんですよね。だけどそれが編集されて YouTube に上がったりとかすると、その動画が10万回とか再生されて100倍とか再生されるわけですよね。まあ、ここら辺がだからね、ポイントなのかなーって思ったりします。取って出しで出しても50点の点数とかじゃ全然稼げないんですよね、そんな。まだもんで編集は大事だなと。まあちゃんとやらないと点数というか、まあクオリティは上がらず、ちゃんとクオリティが上がらないと埋もれてしまい、まあさりとて逆にその10万人が1000人でいいとかであれば、まあ無編集という手もあるよねという感じのところが、まあ最近の気づきというか、まあ思うところだったりする次第でございます。はい、ということで、取って出しばかりの、EA ロックでございますが、EA ロックは嘘しか言わないポッドキャストなので、皆さん信じたり信じなかったりするのは、皆さん次第ということで、まあ嘘しか言ってないので嘘なんですけどね。ということで、今回の EA ロックは、なんか突然、そんなにお前ゲーム詳しいわけでもないやんけ、VTuber とか YouTube とかそんな詳しいんかというと、そんなことでもないんですけれども、まあ普通の視点で普通に観察したら、まあ意外とそういう仕組みなんだなということに少しちょっと感銘を受けたので、そういう話をしてみました。はい、ということで皆さん、お疲れ様でございます。もう年末でございますね。皆さん風邪などひかぬよう、私は胃腸炎で死にそうになりましたが、風邪ではないのでセーフということで、よろしくお願いしたい。ということで、今日の配信は以上とさせていただこうと思います。ご視聴ありがとうございました。ではまたね。お疲れ様です。